日和のラジオ日和78回目。この番組は週末見たあの話、昨日聞いたあの噂、身近に起こったよしな仕事をいっぱいに詰め込んだ物質系デコボコラジオです。お相手は西村智恵と
福山俊郎でお送りいたします。もう多分皆さん寒い寒いってね言ってはるから、
はい、
もう聞き飽きた感じでね、うん、僕らもね言わんとこうとも思うんですけども、うん、わかんもうねないどうしたらいいんですかこれは、どうしたらいいですか、
ね、京都はね雪が大変そうですね。
雪も大変ですよ。なんや知らん間になんか積もったりしてますからね。毎日降ってますからね、ここのとこ。
あ、そうなんですね。
積もりはしてないにせよ、
うん、
チラチラボーゴーゴーボーボー降って
どういう擬音ですか。
いや、もうボーボー降っとるんですよ、ずっと降ってんね、本当に。ずっとっていうか、うん、気がつけば降ってる。
あ、ちょっとベチャっとしたやつですか。
いや、そんなこともないですけど、その、そうやな、なんかいろんな種類の雪が降ってますよ。
なんか、ツイッターで見たんですけど、
はい、
電車のドアが開いたら出れないぐらい雪が積もってたみたいな映像が。
どこで？
滋賀県っぽいところの。
滋賀はあるでしょうね、う
ん、すごいなと思って。
はいはい、
秋田もそれぐらい降りますけど、さすがにホームにそんなことは、
対策ができてない
んですよね。そうですよね。そうですね。そうそう、だってあれぐらい降ってましたもん、秋田で。朝起きたらおーっていう。
はいはいはいはい、はい、そうでしょうね。うん、いやでもね、本当でも秋田の方がほら寒くないって言ってたじゃないですか、うん、前、
はい。
雪は降るけど、はい、こっちの方が寒いって言ってたじゃないですか。はい、まあ、雪はまあね。いや、いらないですよ。全然いらないです。
あ、いらないですか。
いらないですよ。
あ、そうですか。
雪だって全くもってもう無用の長物じゃないですか。
なんという。
いやいや、いらないですけども、
はい、
まああっても別にええよ。まあまあ、別にね。
いいよ。
いいよ、はい。ただもう寒さがさ、もうえげつなくないですか。
でも逆にこれぐらいの方が元気です。
あ、本当。
今から今年の夏が憂鬱で憂鬱で。
え、どういうこと？え、
もうこんだけ寒くて、
はい、
元気ってなるとちょっと夏のことを考えると。
夏元気じゃなかったっけ。
しんどい、あの暑くてしんどいですね。
そうか。
あ、何なんですかね、サウナ状態じゃないですか。
夏ですか、はい。
もともとサウナ嫌いなんで、
サウナではないけど、サウナではないけども、まあまあそうですよね。
もう憂鬱です、
ね。憂鬱。
もうこのままでいいのに。
ええー、おもう死ぬわこのままやったらもう。
そう。
無理無理。このもうあのはもうちょっとなんだろう、あの冬鬱になるわ。
冬鬱。
おお。憂鬱になる。もう気分がもう優れないです。
ああ、寒すぎて。
そうだ、あのでもあるらしいですよね。
冬鬱。季節
で、そうそう、寒くて鬱になる人とか。
暑くて鬱になる私。
とかそういうあるみたいですよ。季節で鬱になるって。
耐えれなくて。
まあ、でも冬の方が多分多いと思う。気分的に。12月が一番自殺する人が多いんだって。まあ、それ寒さのせいかどうかわかんないですけど、もう俺ほんま冬打つになるわぐらい、ちょっと今もう耐えがたし。
耐えがたし。
はい。もう泣く、泣く。
全然大丈夫。
全然大丈夫なんだ。やっぱりでも人によるんだよ。みんな結構これはなかなかパンチ食らっていいんちゃうかと思ってたけど。
大阪だからですかね。
あ、大阪はね、あったかいですよ。
あったかいんですね、やっぱり。
あったかいです。
京都は寒いんですね。
寒いで、暑いしね。
ね、不思議。
盆地なのでね。
ああ、盆地だからね。
は でも本当にだからそうです、まあ、前もいつも言ってますけど、大阪から電車乗って京都帰っても京都で電車降りた時のもうこの寒さこの寒さよ、さっきここまで寒くなかったよっていう、なかなか30分か40分電車乗っただけで、
すげえ文明ってすごいですね。
文明
いやそれだけ離れてるのに、うん、それを30分で移動できる文明がすごい。
あ、そっち感じ。え、全然話のちょっと論点ずれちゃった。
あ、
いいけど、いいけど、うん、まあそうね、うん、そういうことだよね。
でも逆に言うとたった30分でそんなに違うっていうところですよね、
う
ん
う
ん。
そうなんですよ。もう本当にゲロゲロですよ。
ゲロゲロですか。
うん、ゲロゲロですね。
いや、なんか毎朝雪かきをしないと出れない実家を思い出しました。
あ、それはなかなか地獄ですね。
もう春先が一番地獄で。
あ、そうなの？
あの雪が溶けてベタベタになるところを歩いていくんで。
う
ん、
あ、
もう靴の中びっちょびちょだし寒いし。
わお、わお。
あれ
は。やーねやーね。
やーね
やーね。まあまあ嫌だ嫌だと言っていてもね、うん、あれですか、そんなネガティブなことばっかり言ってないで、
はい、
まあ、前向きに、
はい、春を待ちましょう、
春を待ちましょう、はいはいはい、
欲しくない
、うん、ね、何が、え、春が、
夏が来るから、まあまあいいじゃないですか、
はい、
はい、というわけでそれでは始めましょう小町日和のラジオ日和。今週のハイライト。
ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディア、
セラ
ミちゃん。ハッピーバースデートゥーユー、イエーイ。
やったサプライズ。1月30日は寺井さんのお誕生日なんです。私の誕生日は1月31日。
ごめんなさい。間違ってます。
私前回2月30日でしたっけって言ったんですよね。
ひどいね。間違えっぷりが。
失礼します。31日。
すごいよ。2月30日のズレ具合は。
なかったですね。
あっても29だからね。
対応していただきましたから。
ああ、そうです
ね。失礼しました。31日でした。
はい。1月31日ね。
はい。
今日はまだですけど、ちょっとフライング気味で。
はい。フライングバースデー。やった。
いや、今日はあの成功したんじゃないですか。
やった。前回ね、ダメだったから。
はい。
やった。
よかったです。
何歳になりましたか。
それはもう激励に触れるんじゃないんですか、
多分分かんなくなっちゃう。分かんなくな
っちゃう。分かんなくでもなりますね。
なりますよね。
なります、なります。本当になりますね。
30。
なります、なります。38
ぐらいじゃないです
かね。7、もう分かんないですよ、本当に。
ね、
はい。
7も8も。
その辺がね、でもね、一番分かりにくいじゃないですか。僕もね、絶対分かんなくなったんですよ、この前。あれ、俺、え？みたいな。
私もわかんなくなります。40とか言い出します。
それはおかしいやん。
自分が何歳ですかって聞かれて、4ってなります。それはもう違うって。
全然違う。おかしいやん。
同意できないって。
この、あの、誕生日プレゼントが。
すごい。
わあ、嬉しい。
いいね。ケーキがね。ともちゃんが、はい、準備してくれまして、今みんな大丈夫、ラジオやってることが分かったので、もう全くもってあの意識飛んでたよ。頼みますよ、
無言でろうそくを差し出しましたけども、うん、
これは何ケーキですか。フルーツがいっぱい乗っているケーキで、
は
あ、で今これろうそくっていうのは芯がないのか、あるな、ちょっとだけありますね、
ありますね、
ありますね。はい、今、ろうそくに火が灯っておりますよ。
うん、それはね、手前からつけたらそうなりますわな。
まあ、俺も熱くなるよ。はい、はい、はい、いい感じですね。
はい、
はい、3つろうそくが立ちましたので。
ネクワウィッシュで、フーですよ。
どんどんどんどん
なんでメイクアウィッシュ
なんどういう
ことお願い事して。
あ、そうなの、それ知らないや。
あれ、メイクアウィッシュで封しません？
しない。
あ、そうまあお願い事して封してください。
はい、
はい、はい、
イエーイ、
どうも
どうもどうもどうもおめでとうございます。何をお願い事したんですか？
商売繁盛
です。言えば。
お正月から引き続き。
それしかないでしょ？
商売繁盛ですか、お願い事。あら、本当。ちょっとろうそく取りましょうか。はい、じゃあね、ろうがね、垂れるタイム。いいですね、美味しそう。
よかった。
イエーイ。
本当にありがとうございます。
よかったですね、誕生日めでたいですよ。
めでたい、だもね、うんうんうん、年明けすぐにすごいめでたい続きなんですよ、ラジオ日より。
なんでですか？
収納さんの誕生日、
はいはいはいはい、
寺井さんの誕生日でしょ、で周年記念日、なんて言うんですか、周年記念、なんて言うんですか、1周年経ったような周年記念、なんて言うんですか
まあまあいいんじゃないですか。あ、
ラジオ日よりのお誕生日、
ね、あ、そうそうなんです、うん、ラジオ日よりの誕生日が2月にあるんですよ。
あ、そうですか。
もうトントントンと、
なるほど、
めでたい続きなんです。
そもちゃんは何月何日なんですか？
7月です。
あ、夏じゃないですか
そう、夏生まれなのに、
ね、
ダメだ。
あ、でも、あの、僕も冬生まれですけど、冬はもうマルチなのですからね。あ、あ、別にあんまりどうなんですかね、よく言いますけどね、
うん、
その生まれた季節好きみたいな、ね、うん、こと言われるけど、
うん、え、ディーはどっちが好きなんですか？
私は冬ですかね。
冬が好きなの？
冬の
方が好きですね。あ、ほんと夏より、うん、あ、ほんと、女の人はそうなのかな。
いやー、
そうなんでまあ別の人は限らないか、わかんないけど、
うん、旬のさ、皮下脂肪がないからですかね。
いやいや、結構あるんですよ、結構ありますけど、
感じる寒さが違うのかもしれない。
そこ冷えがね。だって京都なんて、俺まだ京都のあれですけど、京なんて氷点下だったらしいからね、朝。
で、今日はね、本当そうですね。
そう。昨日もじゃね、なんかね、昨日今日がね、やっぱ一番寒いらしい。
今日は軒並み東京とかも
マイナス氷
点下やったけど、そのこのランキングっていうか、大阪なかったですからね。
大阪氷点下じゃない。
大阪氷点下じゃない
って。神戸も。
へえ、なんでだろう。ちょっと。
そこはやっぱりちょっとあったかいんじゃないの。
不思議。食べましょうけ。
食べましょう。イエーイ。
も
うい
いですか。
もちろんもちろん。ということで、まあ、今週のハイライトで誕生日がね、
はい、
D が誕生日1月31日ということで、はいはい、いいですね、お誕生日は
いつにな
ってもね、
そうですね、
いいですよ、いいですよ、はい、
私ね、
はい、
話は変わりましてね、
はい、
この前原田さんのライブ行ってきました。
あ、そうですか、
はい、
はいはい、
原田さんやっぱかっこいいっすね
なんだそれ。あの原田博之さんってね、
はい、
毎回このラジオ日和で曲をかけさせていただいているミュージシャンで、
はい、
まあ、僕がハヒフノカで一緒にやってますけど、はい、まあ、ライブがね、大阪でこのままあったんですけど、あんまり大阪でやらないのですけど、
はい、
スーパーゼリーというね、バンドさんと対バンでやってたんですよね、
はい、うん、
見に行って。
あれ、対バンって言うんですね。
そうです。
あ、
え、どういうこと。
あ、なんか一緒に曲も作ってたんで。
あ、あ、今回ね、
はい、
はいはいはいはい、
で
いただきます。
いただきます、はいはいはい、めでたいぞ、
はい、
で名古屋東京、
うんうん、
まだまだ控えてるみたいなので、
うんうん、
もし名古屋と東京で聴いてくださってる方がいたら、
うん、行ってください。
ぜひ、本当にかっこいいんですよ、うん、ライブが一番かっこよくないですか。
うん、あと何があります
CD
それライブの方がいいでしょ
う。あ、だって CD 見れないもんね、うん、ライブはいいですよ、原田さんは、お話も上手だしね、
一緒にこうお客さんも盛り上がれるように来てくださるから、
うん、そうそうそう、うん、
楽しかったです。
よかったですね、
はい、でもちょっとね、大変なことがあったみたい
で、
ね、
そうなんですよ、うんうん、まあ、この今回のライブも、
うん、
やろうかどうしようかって悩んだはったんですけどね、
うん、そうなんですね、
うん、そうそう、で、あの、まあ結局やろうってことになってやらはって、
うんうん、
あの、いいライブがね、できたみたいで、僕も、僕は行ってないんですけど、
いや、すごい良かったです。
ああ、良かったですね、
途中で何回かもらい泣きし
そうな、うん、ちょっとまた大変っていうか、まあもう発表してあるから言ってもいいと思うんですけど、一緒にやってるドラマーさんがね、急遽っていうか何ていうんですか、突然亡くならはって、でも本当にその前ライブやって、京都でライブやって、僕も見に行ってたんですけど、その時はもちろん全然元気で、ね、そういった1週間後の、まあその、ともちゃんが見に行かれたライブの間に、突然亡くならはったんでね、もうみんなびっくりですよ。
いや、そういうことってあるんですよね、やっぱり。
いまだにもう信じられないですけどね、
うん、原田さんのプロデュースもして
くれた。そうなんですよ、だからずっともう6年間ずっと原田さん一緒にやってはって、うん、アルバム毎年作ってはるやつのプロデュースもしてはる方だったから、
うん、
もう本当に二人三脚でねやってはった人やし、まあ、原田さんもものすごいショックを受けてはると思うんですけど、うん、まあでも気丈にライブもやって、うん、
本当に楽しいライブです
か、ね、うん、素晴らしいですね、うんうん、その前に、その前、先週かな、京都で一人でライブをやらはるのがあって、はい、それを僕見に行ったんですけど、
ワンマンショーの
方、ワンマンショーっていうのかな、うんうん、あの喫茶店とカフェでやらはって、はい、その時ももう本当にその時は全然発表もしてあらへんかったんですけど、そのことについて。でももう全然普通に、あったあった、偉いな、偉いなというか、すごいなと思いましたけどね。
うん、なんか私だったら、やってる途中に泣いちゃいそうなんです
よ、うんうんうん。
全員そんなことなく。
はいはいはい。
いや、すごいなと
思って。うんうんうんうん。そうそう。まあ、なかなかやるっていう決断をするのも、勇気がいるやろうし。
うん、
あの難しかったと思うんですけどね、
はい、
いやすごい、まああの本当に岡部さんもあの見てはったんちゃうかなと思いますけど、
うん、多分一緒に演奏してたと
思う、うん、そうですね、うん、そうそう、まあ、見に行ってた、まあ、コーラスもずっとやってはったから、うん、本当に岡部さんのコーラスがあの聞こえてくる感じでね、うん、まあちょっと寂しいというか、もう本当に喪失感がもう半端ない感じなんですけど、うん、まあまあ、
そんな中頑張ってますね。ね、ぜひ皆さんライブへ行っていただきたいなと、
うんうんうん、本当に。
なんかでもこれ言ってもおその納得してもらえなかったんですけど、
はい、
やっぱ先生ってすごいパフォーマーだなって思ってて、
うん、
そういうのがすごい原田さん、
うんうんうん、
常にやってるから。
そうですよね、うんうん、
なんか本当役者みたいなんですよ先生、
うんうん、え、どの先生
が、全ての先生、全てというか先生っていう職業が、あ、そうです、
うんうん、
やろうとして伝えようって
ちゃんとやってる人は、うんうん、まあ、そうだよね、確かに、うん、40人とかのね生徒さんの前でやるわけだから、
そうそう、
まあもちろん本当に大変というか本当に役者的な要素はいっぱいあると思いますけど、うん、
私も教育実習に行ったこと
が
あって、その時に思いました、やっぱり全員をこう向いて理解して話を聞いてもらうためには、ね、
うん、
それなりのこう何かを発さないと、
うん、本当だよね、うん、いやすごい、まあ、ハジさんは本当にそういう意味ではやっぱりギュッとこう、
うん、
生徒たちの心をつかむ、
うん、
先生になっちゃいますか、
ね、絶対そうですよね、授業を受けてみたいです、
あ、時々なんかね、やってはるんですよ、イベントで
先生をです
か、そうあのライブと公開授業みたいな、そんな感じのやつをね、イベントでやって、
昔
そうそうそう、見に行って、あ、なるほど、こういう風に授業してはんのかなと思って、うん、面白かったです、すごい、
いやー、D もね、教員免許持ってますもんね。
あ、そうなの？
はい。
何の？
社会と、
うん、
あと宗教と。
あ、本当？
はい、すげえ。
すごい。ね、何？中学？
中学高校
だ。
すげえ。
すごいじゃん。取ったんや。
取りました。
うん、教育実習行ったんや。
行きました。
わお。
や、仕事してたので。
嘘、
はい、先生してもらいました。
マジで？ うん、ええー、知らんかった。
あ、ほんまですか。
うん。
5年ぐらいや
ってた。え、そんなやってんの？
あんたもあった。
すごい。
ほんでやめて演劇の道に行ったわけ？
まあそういうことになる。
すごいね。
5年すごいですね。
教えてたんや、じゃあ。
はい。
社会を。うん、社会って何教えんの？そ、歴史、地理いっぱいあるじゃないですか。全部教えなあかんの？
いや、私は、倫理社会と歴史、日本史ですね。
日本史、
すげえ、
すごい。日本史とか、まあ、全然できへんかったわ。
似てますからね、名前。
それで言うと世界史の方が難しくないですか？
まあ国もいっぱいあるしね。
ちょっと外国の人の名前を覚えるのは難しいですよね。
日本史も、なんていうの、奥が深いというか、細かいところまで覚えなあかんじゃないですか。あれが大変でしたわ。まあ、覚えてないけどね。どうでした、どうでした、なんかありました？
え、なんか
大変なこと、大変なこと。
大変なこと、なんか、高校生の倫理を教えてるときは、受験科目じゃないじゃないですか。
あ、そう？
まあ、センターで選択をすればですけど、まあ、ほぼ選択しない、されない
コーナーなので。そうだよ、俺倫理だったけど。
しました？
そう、俺倫理。
試験の時やりました。
センター、センター。
あ、取りました。でも、その方が取る人少ないから、それがあんまりしんどくない人は、そっちの方がお得なんですけど、あんまり取らないし。
そうだね、大体日本人とか世界人、
ね。そうですよね。そっちの方が細かく教えてもらえるし、なので、まあ私の教えてるときは全く受験にいらない科目なので、
あ、
まあ言ったら聞かないじゃない
ですか。そうだよね、内職する人もいるしね。
それをいかに聞かすかっていう。
すごい、
ね、お、来た、パフォーマー来た。
どうしてたの？
なんか半分ぐらい関係なさげな話をして、無理やりつなげるっていう。
どんな関係ない話すんの？
でもね、それこそなんかワールドカップの時はサッカーの話をずっとしてたり、相手の話してたり、なんかまあその時事ネタみたいな感じで、
ほんでちょいちょい、まあ、勉強の話もするみたいな感じ。は
あ、上から持っていくみたいな。
毎回もう大変じゃないですか、考えんの。
そ、大変です。大変やからやめました、
ね、なんかごもっともな
演劇とこう両立できなくなってきて。
あ、両方やってたんだ。それ
両方やってました。
修野さんはなんかそういうこと、免許とか。
免許は何にもないゼロです、ゼロです。教員免許も取らなかったし、で僕ね、小学校の先生になりたくて、大学入ってから転部しようかなと一時真剣に考えたりしたんですけど、はいはい、結局なんかもうだらだら大学生活過ごしちゃったんで、もう辞めましたけどね。辞めるっていうか全然そんなに反応しなかったですけど。
ぽいですね、こういう先生いそう。
いやでもね、なんかその時はもうなんか子供がなんやちょっと可愛いからとか好きやとか、なんかそんなんでやりたいなとか思ってたんですけど、実際いやできへんかってるなと思う。なんかもうちゃんとほら、まあしつけもせなあかんし、指導もせなあかんし、一緒に遊んでるだけじゃあかんじゃないですか。いやもう楽器崩壊とかなってたやろなと思って、俺がやってたら。
それは私ですよ。
いやもうだから、並んで、まあ、よかったっていうかね、なりへんかったなとは思いますわ。いや本当に大変だと思う、
すごい。
まあさっきも言ってたあれじゃないですけど、毎日もうステージ立ってるようなもんじゃないですか。
本当に
ね、もう相当メンタル強くないとできへんやろうし、だから原田さんとかすごいなと思って、
ね、どっちもやってるって本当すごいなと思って。
すごい、
もう先生ってすごい個性強いですね。
あ、そう、
なんか変な先生いました？中野さん、
めっちゃ痛いよ、めっちゃ痛いよ。とにかくもううち男子校やったから、中高の時、もう 今で言うとはもう大変なことになってると思いますけど、もうとにかく暴力が、
へー、あ、先生の
先生の先生の、うん、暴力って言うとありませんな、うんうんうん、まあちょっと叩く殴る的なんが、もう何人かの先生がいたんですよ、
うん、
それが怖くて怖くてすごい叩くから、もうみんなもう戦々恐々としてましたよ。やっぱり
普通に授業を教える先生かですか？
もちろんもちろん、
体育の先生じゃなく
て、体育の先生も一人いた、うん、ボッコボコにするし、ボッコボコやる、もうほんまにもうボッコボコにしないんだけど、あの普通のあの科目の先生でももうすごい人がいた。もう一回あのなんかあの辞書とかで戦うはんやんか、
う
ん、辞書の角っていうか、うん、あの手拍子みたいなところでガンガンガンガンとか、でも平手とかも、うん、まあ、その時によるわけ、
うん、
で一回もう人がやられてんの、まあ、毎回やられんのよ、誰か何人か宿題忘れたとかなんやかんやんで、まあ、5、6人はもうここやられんねんけど、数えたらもう200発ぐらい殴られとったもんな。
そんなに
すごい怖い恐怖よ、うん、体育の先生も、まあ体育の先生はそんなにいつもボコボコするわけじゃないんだけど、うん、まあ怒ったらボコボコ、こぼしはんねんか、
うんうん、
一回その体育の授業の時に、俺らのわーわーと、まあ、初め走るんですよね、
はいはい、
で体育館のところバーッと走っとって、でなんかふざけたりするやん、やっぱりもうこうで、イエーイみたいな、ちょっとこうこしょばしたり、なんかこうズボンずらしたり、男子校やからウェーイやめろやみたいなことやってたわけですよ、
はいはい、
俺らは先生がまあそれを見つけてやね、うん、おい、何してんねんみたいな、ちょっと怖いこらみたいな、もうこんなんやから、ほんまにもうヤクザやから、ちょっと怖いこらみたいなんで、ね、俺らその4、5人、バーと前に並ばされて、そんなこらってバーン殴られて、で、何やろな、あの心理は、よくわかんないですけど、殴られたり、めっちゃ怒られたりしたら、ちょっと笑けません笑けんだよ人がやられてるの見ても笑けるし、自分がバーン殴られてもちょっと笑けるみたいなのがあって、うん、で、その時もなんか4、5人おってんけど、一人バーンバーン殴られてた時に、ヘラって笑っちゃったんやな。うん、ほんでもそれでも激凛に触れます。もうただでない怒ってんのにやな。お前何笑っとんじゃこれ、ボーン、もうボッコボッコボッコボッコ。
怖
もう顔からボディからもボッコボッコされとって、
でもその後何も問題にならない、
ならない、もうその俺もだからもう30年ぐらい前の話だから、うん、もうその時はもう全然何にも問題にならない、もうそんな、怖いみたいな感じで、うん、俺も一回バー殴られてヘラってして、あのお前ちょっと後で怖いよって体育教官に言って、ボッコボコにされたことがあります。
そんなことあるんですね。
めっちゃ怖いわ、思って。恐怖でしたね。今やったらもうありえへんでしょ、ね、きっと。
絶対ないですね。
ないでしょ。もう、だから、すごいなと思って。
私の時もいましたけどね。
昔はいたよね。叩く人とか、
特にコーチとか、
あ、コーチ、クラブの、
はい、ボッコボコです。私されたことないです
。え、女の子もすんの？
女の子も先輩はビシって手とか叩かれて指の跡ついてたりとか。
あ、手を、うん、先輩が後輩を叩くと、先生が
コーチが、
うん、
多分その腕が悪いということで叩いたんでしょうね。
腕悪いっていうのはその何？技術ってこと？
多分なんかビシって手を叩いたみたいで指の跡ついたりして、
まあまあそのぐらいやったらまあね、まあしっぺみたいなもんじゃないですか、うん、まあ
まあ、
まあ、それ痛いし、うん、ヒーってなるけどもう、ボッコボッコですからね、もう
ひど
い、グーで
グー
でグーで、もうあのなんて言うんですか、あの
指導の息超えてますね。ね
まあもうほぼもう役じゃないね、もう。じゃこれおやらじゃ、ばあばあ、もう こうなんか絡んでるところ下からボディーいきますからね。
う
ん、クローズよ、もうクローズ。
すごい。
うーん、怖かったです。
誰も反乱を起こさないんですね。
いや、もうそれ以上にもね。
強かったんですか。
圧倒的
や。暴力は怖いですよね、実際やられると。で、僕らまだ言うでも15、6とかの。痛いけな、ねね、少年ですから、
うん、
そんな目の前で暴力ボッコンボッコンされたら、うちそんな不良とかもあんまいなかったから、うん、喧嘩とかもそんなないんですよ、
うん、
だから
でも暴力を暴力で抑えるとかじゃなくて、
違いますよ、
そんなちょっとちょけてるぐらいで、
そうです、
ね、そんな怒れるんです
ね、うん、そうね、
すごい、それはすごいな、
そう、宿題忘れるだとかでもボッコボッコですからね、もう引くで、みたいな。
そら笑うわ。
で、笑ったらもうボッコボッコ。
すげえな。全然その心理が理解できないですね。
殴る方の、
うん。
どうなんでしょうかね、あれは。まあ、その、まあ、調子乗らさんために、初めっていうかね、ガツンと上から行くみたいな。そういう教育もまあ昔はあったんやと思うんです、うん、まあ多かったんちゃいますか、うん、昔は僕らよりもっと前もね、
うん、チョークぶちまけたりしてましたよ先生、
あ、
寝てる人いたら
チョーク投げてくる人い
た、ね、あ、いたいたいた、チョーク投げる人はいたね、うん、チョーク投げる人とかがいましたね、
黒板、うん、にバチーンしてバチーンって飛んで
る、ああそう、うん、そういう時はみんなどうなんですか、聞くわけ、あ、怒ってるみたいな感じになるわけ、
始まったっていう感じ
で、一応シーンとなる、
シーンと
する、あ、一応聞くんだね、
うん、
それに対して何そんなこらみたいな生徒はおらんっていうことだよね、
まあ、そうですね、多分私たちの上がすごい荒れてたから、うん、多分そのせいで、
うん、いやーすごい、だからもうそんなことがあるから先生はねやっぱ大変ですよ、
本当に多感な時期だし、
そうそうそう、それはまあ暴力に訴えてでも抑えないとあかん時もあるんじゃないですか、わかんないですけど、
まあ、秋田と大阪だとだいぶその生徒の成熟度合いも違うから、
うん、
大人やから大変そうだなと思って、
はいはいはい、そうやね、
うん、
確かにそうですよ、うん、いや恐ろしい、
リスペクト先生ということで
そうですね、
はい、はい、
じゃあその先生の歌を聴いていただきましょうか、はい、今日はそのこの前ね、お亡くなりになった岡部さんという方が、まあ、原田さんのためにというか、
そうですね、一緒に、はい、アルバム「君がいてくれる日」というアルバムが、
はい、入っている「青い夢」という曲なんですけど、これは作詞作曲が岡部さんなんですよ、
はい、
なんですよね、で岡部さんが俺ちょっとこんな曲作ってんけど原田歌ってくれへんかって言って、ああじゃあって言ってでアルバムにも入ってる曲なんで、うん、この前歌ってはったのかな、
歌ってました、なんか自分がこうやって作った曲を歌ってくれる、
うんうん、
その歌い手が見つかって嬉しいわ、
あ、
おっしゃってたそうです、
はいはい、ね、
うん、
本当に岡部さんいい人やったんですよ、僕もすごい可愛がってもらいましたけども、うん、じゃあその原田裕貴さんの歌で青い夢を聴いてください、
はい、メールをいただいておりますのでご紹介を
いたします。
ラジオネーム黒さんからいただきました。
黒さんいつもありがとうございます。
ともちゃんさきともカフェ初のロング単独営業お疲れ様でした。 ありがとうございます。準備から後片付けまで今までの何倍も大変だったと思います。その後少しは休まれましたが、もうめっちゃ休みました。もう 朝じゃない、夕方まで寝てました。
あくる日、
はい、
あ、
僕はランチタイムに和のランチとパンのランチ、ティータイムにスイーツとお抹茶のセットとスフレチーズケーキをいただきました。
めっちゃ食ってますやん。
もう朝ごはん抜いてきてくださったんですって、 ありがとうございます。パンのランチのキノコのポタージュは人生で一二を争うほど美味しいスープでした。
ほんとすげえ
手作りですよ。
あ、ほんと、はい、キノコも、
え、キノコは買ってきました。
おい、手作りじゃねえじゃねえかよ。
そこもバケット、ホカッチャ、ディルパンはスープとの相性も抜群で、バターのセレクト一つをとってもともちゃんのおもてなしの心が伝わってきました。そして、正月らしい綺麗な水引きがあしらわれたスイーツとお抹茶のセットは深い味わいの味噌キャラメルくるみのミルフィーユや、香り高いほうじ茶パウンドケーキ、滑らかな食感の豆乳ブランマンゼを引き立てたてたての
え
面白いなと思って。
何が？
たてたてって、
引き立てたてたてって書いてあるの、
はい、
へ
え、たてたてのお抹茶でいただく至福のセットでした。
はいはいはいはい、
そうなんです、さきさんがねお抹茶立てれるんで、
あ、はいはいはいはいはいはい、
シャカシャカ、
はいはい、
めっちゃかっこいいですよ入れてるとき
ね。あの一回僕も
はい
ちょっと飲ませていただいたことありますけど、美味しかったです。
わあ、
はい、
でティータイム終了後は京都へ移動して原田さんのライブを
待つ。そうそうそう、うん、そうそうそうそう、あったあったあったあった、黒さん会いましたよ、今行ってきました言って、ええー、言って、
でその後、そして再びさきともカフェカムバックし、
せやね、また帰って行ったわ、
はい、来
て、クロスさんすげえなっていう、今からちょっと行ってきますって、
うん、そうなんですよ、京都からまた、
そう、
12月の小中亭一門会でお会いし、東京からお越しのタルパパさんとの再会を楽しみます。
そうそうそう、なんかね、お客さんが来たんですよね。
そうなんです、そうなんです。さきさん、ともちゃん、さきともメンバー、皆さんのおかげでハッピーな気持ちで今年最初の一歩を踏み出すことができました。ありがとうございました。そのことです。ラジオネーム黒さんから
いただきました。ありがとうございます。そうそう、黒さん行ったり来たり、あの日はね、
ありがたいです、
ね、往復してありました。
あのさきともカフェで初めてランチからディナーまで
やってみたんですよ。
いやー大変でしたね。
あ、そう、
楽しかったですけど
大変やった。
やっぱり、
あ、そう、
はい、準備は、
準備か、店持たれへんな
と思いました。お店持ってる人は一体どうやってやってるんだって
店持ってる方が楽です。
そうですね、移動しなくていいから。
いや、移動もするでしょうよ。
いや、そこで仕込みできるし。
あ、そういうことか、そういうことか、
ま、明日もあるから毎日毎日積み重ねなので、うん、その日しかしないってなるとすごい大変。
なるほどなるほど。
確かに余ってしまったものはもう全部そのね、
処分
になってしまうから、例えば牛乳1本にしても次の日もまだ使えるはずなのに使えないから、そういう意味でも大変ではありますよね。
うーん、なるほど、
うん、お次も、
あ、2つ目のお便り、
2つ目のお便りです、はい、ラジオネームマサさんからいただきました、
はい、
先日はさきともカフェロン単独ロング営業ありがとうございました。
はいはいはいはい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ランチのさきともカフェはコモンカフェ自体がランチカフェの実績があるせいもあってか、なんだかいつものさきともカフェともイベントでのさきともカフェとも少し違う雰囲気があって、
うん、
新しいさきともカフェの顔が見られた気がしてワクワクしました。ありがとうございます。 さきともカフェはいつもさきさんとともちゃんのお家でごちそうになってるみたいな居心地の良さがあるのだけれど、今回途中抜けして他のイベントでワイワイ過ごした後に帰った夜のさきともカフェは、なんだか自分家に帰ったみたいなほっとする雰囲気で、おかえりって言ってもらえるのがとても嬉しかったです。そしてコモンカフェでの単独営業で恒例になれば嬉しいなと思っているともちゃんの焼きたてパン、今回は焼きたての塩パン、外はこんがりパリッとしてて半分に割ると中がしっとりふわふわでいくらでもパクパク食べれそうなくらいむちゃくちゃ美味しくてとても幸せな気持ちになりました。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ラジオネームマサさんからいただきました。
ありがとうございます。
こちらこそありがとうございました。本当にそうなんですよ、焼きたてパンを頑張ってるんです。
それはあのコモンカフェで焼いて
る。そうです。
へ
え。ガスオーブンなんでね、あ良いんです。
はあ、はあはあはあ、
全部こうでこねてやって発酵してって、
それがその場でパッと食べれたらそれはいいですね、うん、美味しいですよね。
そうなんですよ、自画自賛してます。
自画自賛、いやいやいや、お客さんもこうやって喜んでくれてあるからね、ありがたいですよ。
何種類か焼いたんですけど、でもやっぱりカフェしながら焼くのが大変で、
あ、まあお給仕とかも背中に他のメニューもありますもんね。そうなんです。はあはあはあ、
いやパン屋さんはすごいっすね。
まあパン屋さんはまあそうや、カフェもしてあるところもあるしね。そうやわ、大変。
でも焼いてる人は焼いてる専門ですもん
ね。ああ、そっかそっかそっかそっか、いっぱいの人が働いてはる感じだよね。
広いし。
また先ともカフェはやるんですか？
やると思います。はい、
まだ予定はまだ立って
ない。まだ焼酎亭しか。
ああ、そっかそっかそっか、焼酎亭がありますもんね。
そうなんですよ。まあ、バレンタインで近いんでね、いろいろ考えようかと。
バレンタイン。焼酎亭。あ、焼酎亭、そうか、バレンタインデーの直後でしたっけね。
そうですね。ね、はい。
18とか
19とか。そうです、18とか、そのあたり。はいはい、なのですよ、そう。なんか、さきともカフェの人みたいになってきちゃった。
どうい
や、もともとそうですけど、あの、さきともカフェがすごい多くなってきちゃった。
なるほど、なるほど、なるほど。
それはそれで楽しいんですけどね。
うんうんうん、
大変なところもあります、
まあまあまあ、
うん。
そうやね、まあまあ、うん、はい。いろいろ仕込みもあるしな、大変だと思います。う
ん、まあまあ、引き続き今後もごひいきに、
はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、2017年もね。
はい。2017年始まったばっかりですけど、
はい、
ドラマも始まりましたよね。
あ、ドラマ始まってますね。
一通りチェックしました？
なんとなく見てますね、今。どこ今年、今回は頑張ろうと思って、前回僕あんまり見れなかったので、そうですよね、はいはいはい、今回は頑張ろうと思って、1話目をちょこちょこ見ておりますね。
あのハードディスクの大事なものたちはもう移動しました？
移動できないんですよ。だからもう、なんかむちゃくちゃですわ、もう。はい。もう、
そうすか、
とっては見消し、とっては見消しみたいなことをやっておりますね。うん、でももう、すでに溜まってきてますね。
一通りなんか録画予約してるとすぐなくなります
ね。なくなります、なくなります。うん、そうそうそう。だからそうね、だから DVD じゃない、ブルーレイか。ディスクにこう落としてね、
うん、
空き容量をこう増やして、
うん、
そこにバンバンやれればいい。そう、やったら別にそんな全然大した手間でもないんですけどね、うん、なんだろうこのやらなさ加減はみたいなことになっておりますな。
あれを、何でした、ブルーレイ、
はい、
を買ってくるのが一苦労なんじゃないですか。
ディスクですか、はい、家にあるんですよ。
もうやるだけ。
あ、そうなの。いや、そうなんですよ。だから寝る前にペンって押せば、
うん、
もう別に何にも朝できてるみたいなね。
うん、そうですよ。
そうそう、ご飯みたいなもんですよ。うん、だからもう、お米とぶ手間もないぐらいの感じです。
うん、
もうほんま入れてボタン押せばいいだけ。
うん、
なんですけど、なんだろう。なんかね、ディスクに落とすともう一生見ないような気がするんですよ。
絶対そう思います。
ですよね。
絶対見ない。
そうなんですよ。
え、ちょっとハードディスクにしたらいいんじゃないですか。
どういうこと？
別のハードディスクを
買ってきて、外付けハードディ
スク。
そっちの方がいいかもね。そっちの方がいいかも。
多分移動もそっちの方が楽やし。
そうだね。
なんかものがたまらない
し。はいはい、あ、そうだね。
まあ見ないのは同じのこと
やけど。そうなのよ。
でも見やすいのもそっちの方が見やすいと思う。
そうやな。
1枚ずつ入れて
る。
そうそうそう。
もう現在見てないですよね。
何を？
その残してあるやつ。
あのね、見てないね。見てない。 あのね、残し、うん、そうね、残してあるやつの6割ぐらいは1回も見てんね、
うんうんうん、
そで、これは残しとこう、また見ると思って残してるやつがまあ6割、あと4割は撮るだけ撮って見てないやつがあるんですよ、はい、
あー、なるほど、
これ絶対消したらいい、
うん、
絶
対見ないもん、
見ないね、もうね5年ぐらい前のとかある。
見ないよね
、うん、見ない、わかる、見ないよ、見ない、だ か, だから俺の家にあるカセットテープみたいなもんよ。デッキもないのにカセットテープまだ残って捨てられへんみたいな。MD とかもワンサがあるんですけど、MD デッキも今や売ってもないしなみたいな。聞き方がもうないみたいな。
まあ、捨てましょうよ。
そうだよ、もう捨てるしかない。
CD で元音源あるんですでしょ ?MD に。
映す前の CD はねないんですよ。レンタルしてきて、
骨
腕に入れてるやつとかがあるんですよ、ワンサーか。
はい、
だからそこしか僕の、家にはもうその音源がないんだけど、うん、それを聞く術が全くないから捨てましょうやね。ほんまにほんまに捨てましょうな話なんですよね。捨てたらそうね、捨てるか、あれ捨てようか。
なんか変わるかもしれないですよ。
何が？
運気がね、
運気が、
あ、絶対運気が、ね、うっそ、
知ってましたもん。
何を？
いろいろなものを。
私もカセット全部捨てました
。捨てた、うん、
お
ぉ、どうやった、どうやった、なんか、良くなった、
うん、
うそ、
なんか、わかる、気持ちの問題ですけど、すっきりして、なんか
すっきりはしますよね、
すがすがしいし、
うそ、うわ、捨てちゃったみたいな、そういう、あれはないの。
一瞬ね、あるんですけど、
うん、
でもその後、全然すっきり。
すっきり。うわぁ、カセットとか MD 捨てる、捨てようか、捨てる、ダンボール。
そんなに
3つ
も。
ビデオテープとかもあるわけよ。うん、あるやん。
ビデオテープまだ
捨てられへんよ。そうやね。ビデオテープはさ、もう20年、30年ぐらい前のさ、なんか、まあ、俺にとって貴重なやつとかがあるわけよ、
うん、それ DVD に移して、
う
ん、
そう、
うん、して劣化して見れなくなっちゃうから。
そうね、でそれやろうと思って1本だけやって、
はい、
あともう終わりまあどうしよう、捨てる、
だって聞けないんですよね、
うん、MD はもう売ってないしね、テープはね最近ねまた流行らしてんねん、だからラジカセとかが出てきてんの、 CD ラジカセとか。
絶対に CD で聞いた音いいですもん。
うん、まあそうだね。
面白い顔になっちゃってますけ
ど。でもテープもテープでしか音源がないやつとかもわんさかあるわけ。
ああ。
昔やから。
でも CD は廃盤になってるんですか？また借りよう思ったら借りれる。
借りれるよ、借りれるよ。まあそうだけどさ、まあそうだね、確かに。いやー、どうしたもんかな
ー。捨てる。
捨てる。いや、他にもそんなこと言ったら、もう捨てるもんいっぱいあるからね。多分ね、洋服とかさ。まあ、僕もそんなないけど。
台本とかって撮ってます、
ね、撮っとんね。あれも捨てないんやろ、どうせ。
捨てれないけど。
どうせ捨てないんやろ。絶対見いいじゃん、なん。
そうなんですよね。
再演するかもとか別に俺がやったわけじゃないから再演なんか絶対俺はせえへんやけど、
うん、
でもねえ捨てれへんね、捨てたらいいんやけど、なんだ紙やしな、ただの、
うん、なんかでもこういざ手に取ると捨てれないですよね。
そうなんだよね、絶対読まへんねんけどね、
うん、同じことですよね。
全部置いてるんですか？
全部置いてるわ、
今まで
の台本は置いてる、
うん、
結構
置いてます
。あら、もう捨てたらいいと思う、
うん、
捨てるか、
うん、
うわすごい、台本もカセットも MD も捨てた俺の家何もなくなる
すごい、すっきり、
すっきり、
風水が良くなりますよ、きっと。
まあ風水良くなるかな、そう、
はい、
詳しく思い出がなくなるで、
思い出は心の中に。
心の中のもんって忘れていくからさ。
私もさ、あんま写真とか撮らへん
し。撮らないんですよ。
本当だ。
でも、そういうのは残しときたいタイプなんですね。なんかあんまりいいのかなと思って。その残したいタイプじゃないのかと思ってたんですけど。
そうね、物、布残すかな、
写真撮って捨てたらいいんじゃないですか、
それを。あ、まあね、うん、写真ね。なんだろう、俺のこの写真の撮らなさ加減は。
ね、本当全然撮らない、
ね。写真は本当撮らないんですよね。なんだろうね。撮ってもいいのにな。捨てるか、捨てる。
まあ、少なくとも MD はいいと思います。まず MD やと思います。
本当。MD!
MD!
わぁ !MD じゃあ、まぁちょっと調べて何があるかを
調べて。調べたらダメです。もうそのままバンって捨てたら。
え、でも、何のアルバムがあるかとかも分かってへんじゃ
ん。分かってないってことは、それを聞くってことはないってこと。
そうそうそう、いや、そんなことはないよ。な
んかわざわざ見たら、あーってなる。
そうそうそう、なる。
それで思い出がこよみがえってくるから。
そうだね。
だって今現在はだって知らない。うん、そのままで、
うん。そのままさよならする。うん、女の子は残酷だね。用がなくなったら切り捨てるんやな、そうやって。
思い出は心の中に。
忘れてるやろ、もう思い出になってないやんか、そんな。
それは思い出じゃん。
それは思い出にもならないものだからもういいんですよっていうこと。
へ、う、ぇ、ん、
そうなんですよ、捨てにくいんですよね。捨てられ、
うん、確かに台本を捨てろと言われたら厳しいけど、うん、MD は、
うん、MD はいいと思う、う
ん、MD のアルバムを何があるかだけリスト作って、で、まあ、これいつか CD で借りたらいいかって思って捨てようかな。じゃあ
それは本当に聞きたい曲ですか。
多分本当に聞きたい曲いっぱいあると思うにゃんか、うん、
そのまた聞きたくなった時に、
だからほら、まあそうだね。まあ確かに CD 家にあって、うん、それが MD で聴こうと思って MD に録音してるやつもあるわけ。だから CD も MD も両方あるから、うん、CD 取っといて MD 捨てりゃいいんやけどな、
うんうん。
何にも用事ないねん、そんなもん。聴けもできへんし、うん。何やろ、この捨てれなさ。なんだろうね、捨てましょう。
捨てましょう。
捨てましょう。うん、はい、わかりました。じゃあ今年の目標をちょっと書き換えていいか、先ほど。
捨てれる。
うわぁ。
捨
てる。
捨てる。
捨てる大事ですね。
大事ですか。大事ですか。大事か。
私も捨てよ
う。何してんの？
ノートとか。
ノート？
なんかこう、いろんなこと、小町病院始めるときにこう、いろんなことをノートに全部書くんです
よ。はいはいはいはい。
それをなんか1回あるから取っといてあって、あ、こんなこと考えてたんだってたまに見るんですけど、もういらないなと思って。
あ、いらないの。そんなの俺全然捨てられないわ。
本当ですか。でもなんか死んだ時に見られたら嫌だなって最近
思
ってきて。
確かにね。でも死んだらもうええんちゃう。
まあそう。
気にしないんじゃない。俺それよりもエンディングノート書かなあかんとはもうずっと思ってんねん最近。
うわー、マジですか。
死ぬとかじゃないで、もちろん死ぬ気があるとか、うん、そんな、うん、あの全然そんなんじゃないんですけど、
振り返っていくってことですか？
っていうか、例えば自分が死んだ時に誰に連絡してほしい
とか、う
ん、
そういう現実的なこと
ですか？そうそうそうそうそう、昔のこととかではなくて、
う
ん、
そうかも。
で、あと今ほら、あの保険何入ってるとか、はい、なんかそういうの、俺今一人で住んでるし、
一、ね、人やったらそうなりますよね。
せやん。で、誰がそれをあと見てくれるのか分からへんけど、うん、あのまあそれ何十年後か分かんないですよ、うんうん、それは何十年後やと思いますけど、ちょっとあまりにも迷惑をかけるなと思って、うん、でなんか俺、まあ、すごい友達とかに、すごい友達って変な言い方だけど、まあ、友達に全然死んだことを知らされてなかったりしたら嫌じゃない、嫌じゃないっていうか、うん、
ちょっと寂しいです
ね、うん、寂しいやん、うん、で、なんかそれ、ね、だって1年ぐらい連絡せえへん友達とかいっぱいいるじゃないですか、うん、でそんなに知らん間に死んでたとかなったら嫌、
うん、
やん、
うん、
だからなんとなくちょっとこう普段密に連絡してない人には連絡してねって言ってこう、ね、名前と連絡先ぐらい書いといた方がいいかな。
なんか、フェイスブックに死にましたってあげてくださいって
言った。フェイスブックとかのパスワードとか、ああいうのとかも全部書いとかないと、
うん、
あのクローズするにもできひんかったり。
そうやな、
うん。
そ それは自分でも知らんわ。
誰かに。
え？
ちょっと思い出せない。
そうですね。
そうそう、そういうことね。あるじゃん。
うん、銀行口座はどこ持ってるとかね。
そうそうそう、それもね、何あの暗証番号とかもあるわけでしょ。うん、だからそういうのがさ、うん、ちょっと考えなかな。
本当ですね。でもそのエンディングノート取られたら大変なことになりますよね。全部バレ。
それは大事なところにでもしまっとかない
といて。
そうやな。うん、でも渡しといたらええんちゃう。家族とかに。
はあ。
まあそれはそうなんですね。
うん、どうやろう。
でもね、常に書き換え。
書き換えなくてね、うん、1年に1遍ぐらい書き換えなくて、うん、遺言みたいなもん
ね。いやでも切実。
そうやね、ちょっとなんか連絡とかはしてほしいなみたいな、
うんうん、そうですね、なんかおばあちゃんが亡くなった時にずっと枕元に遺書って書いたのをおばあちゃんがずっと置いてたんですよ、
うん、
でもみんなそんな本気にしてなくって、でもやっぱり突然亡くなっちゃうから開けたらやっぱりちゃんと書いてあって、
あ
誰に連絡してくださいとか、あでもそういうのって大事なんだなって、
多分残された人にとってはすごく、うん、あの便利というか、うん、いいと思うんですよ、うん、だからもういつかね、まあ、だいぶ先離れちゃうと思うけどさ、
うん、
昔やってた人にちょっと連絡しといてほしいなみたいな、ないですか、
やだ、昔付き合ってた人はもういいです。
もう二人とも首をもうもぎ取れるかぐらいの勢いで振ってますね、横に。あ、いらないですか、そういうの。
知らせてほしいですか。
だって、そうだね、知らせてほしいかな。だって、昔付き合ってた人が死んだりしたら、やっぱり。
知りたいですか。
うん、知らんまい知られてたりしたら嫌やん。
そっか。未だに交流が。
まあ、ある人もいればない人もいるけども、うん、ある人とか特に。いらない、まあある人はもう友達になってるからね、
う
ん、まあまあ
いい、そうですね、ある人は欲しいけど、ない人は、
ない人はいいか、
なんかすごい連絡来たら複雑な気持ち
になる、そうだね、ない人はいいわ、ない
人
は
いいと思う、こう人づてに知るとかはいいです、
うんうんうん、
なんかわざわざ連絡来たらちょっとどういうことやろうって
思う、う
ん、
そう思う、
そうか、あ、じゃあやめよう。勉強になったわ、わかりました。じゃあ俺のエンディングノートには元カノの名前は書かない。
書かない方向でお願いします。
あの、
はい、そこに行きそうな共通の知人とかを書いておいて、
うん。ああ、なるほど。
ああ、なるほど、なるほど。そうだね。そうだね。なんとなく行きそうな感じ、
ね。なるほど、はいはい。賢いですね、
それね。わかりました。じゃあそれはそういう感じ。
はい、一応私と D の名前も書いておいてもらっていいですか。
ああ、そうね。そうね。はいはい。じゃあ、あの、そうね、そうね。
すごい。エンディングノートか。
なんか流行ってるんだって、今。
就活ですよね。
そう。で、売ってるんだって。
へ、
そういうノートが。広報が書いてあって。
へ、
まあまあ、僕も見たことはないですけどね。うん。
そういうのってみんないつから考え出すんですかね。エンディングノート。
ちょっとわかんないですけど、僕はここ、2、3年かな。
リスナーさんももしエンディングノート書いた経験があったら、その他にアドバイス。
言えなくて、言わない方がいいやつじゃない
ですか、
多分。
いや、僕もね、なんだかんだ言って、あの、まだ書いてないですしね、うん、あの、ちょっと、やっぱりなんとなく書くのは、
うん、
まあ、抵抗はあるんですよ。
うん
うん、なんとなく、ね、まあ、死ぬとは思ってませんけど、なんとなく、
でもいつかですから
ね、そうです、いつかですからね、うん、そうなんですよ、いつかですから、別にそのもう生きるの諦めたとかじゃなくて、
ね、あ、なんかの時のために、
そうです、そうです、
いやでも本当そうですよ、
うん、
そうなんですよ、連絡だけはね、ちゃんとしてほしいな、ちゃんとするかね、
連絡か、そっか、
連絡か、
連絡かあんまり、連絡か連絡か連絡か、2人しかいないのに3回も4回も連絡とか出てきましたけど、
いや、そこまで連絡に
連絡してほしいですか、
んねえ、ね、私は静かになんかなりたい、
そうかな、自分がなんか残された時に、
うん、
まあすごい、まあすごい仲良かった人とかが、
うん、
死んで、最近連絡ないなと思ったら、死んで、もうだいぶ前に亡くなってるよって言われたら、
サビ、
うん、もうえらいショックじゃない？
ショックですね、それは。
でも今って 伝わりますよね、うん、
伝わるかな、
伝わるかなと思うの、
伝わるか、
SNS がね、
でもうわ SNS か SNS か SNS で伝わるかな、
伝わるか、
携帯とか
どうなんでしょう、
うん、まあそうだね、まあそんな伝わるか、伝わるか、まあそうかもね、
どうなんでしょうね、ね、あなんかどんよりしてきた
全然どんよりする話じゃないんですよ、うん、全然全然、うん、うん、全然、
それでもいいことですからね、
うん、エンディングノート、エンディングノート名前が良くない、あのなんていうの、連絡簿みたいな連絡簿、
連絡簿、
連絡簿、うん、あとあの引き継ぎノートみたいな、
ああ引き継ぎノートいいですね、
いいんじゃないですか、
うんうんうん、
申し送りみたいな、ね、そういう感じ、エンディングって言ったらもう完全にエンディングな感じじゃないですか、うん、引き継ぎノート、うん、
引き継ぎノートいいですね、
うん、ね、うんうん、こんなことありますよ、うん、みたいな
もう全然ドラマの話どっか行っちゃう、
まあ、本当だね、なんでドラマの話からこんなのあったの、
あのハードディスク捨てたいって話
本当だ
本当だ
本当だ、
捨てたい話から
すごい展開、すごい
ねえ、なんででもエンディングノートに行く、それでカセット捨てるっていう話から
だよね、そうですね、
そんな話になるのかしら、
不思議、
不思議、びっくりだね、まあまあ、
そうそう、死んだ時に見られた
くない、あ、見られたくないって言ったから、そうそうそう、そうだね、そうだね。だからその引き継ぎノートにこれは見ないでそのまま捨ててとかさ、
絶対見るでしょ。それは見ろっていうふりですよ。
え、嘘、見る？
気にな
る。え、でも亡くなった人がこれは見ないで捨ててねって書いたんだよ。それ見れる？
見たいな。言うっていう
ね、気になる、
でもさ言わへんかったらさ見られるわけじゃん、
でも言っても見ますよ、
言っても見る、じゃあ言われない方法は何、いや見られない方法は
そっとしとくのが一番いいかも、
そうそう、
だからどうせ見られるんやったら、あこれ見られたくなかったやなっていう思いを伝えない方が恥ずかしくないよね、
うん、そうですね、
そうか、堂々としてる方が、うん、あそうですかまあ、まあそうだね、見て、まああるだろうね、見られたくないものはあるよね、
ありますね、
あるよね、あるな、あるな、あるよ、あるよ、あるよ、どうしよう、捨てる？
なんだろう、
いろいろ捨てるね、MD から、
MD から、なんか、ノートとかあんまり残してないですか？
めっちゃ残してますね、僕も。でもそんなにそこのノートは大して恥ずかしいこと書いてない、ね、昔の日記とかはあるかも、
わあ、どっかに日記
ね、書いてた、
恥ずかしい、
恥ずかしい、それはもうあかんそれはあかんわ、それはもうエロ本見られるより恥ずかしい、うん、それはあかん、それはもう多分今自分で見てもうあかん、
それ今捨てましょう、
それは捨てた方がいいよね、うん、何の得にもならへんからね、残ってても、え、残したの？残してた？
残してると思います、
捨てたらあかんやんか、自分も、
今日帰ってすぐ捨て
た早いな、早いな、うん、それ何の得にもならんわ、うん、あれは
日記ってさ、何のために書くんですかね、なんで書くんだろう、
あのね、でもね、あのね僕はね、普通にノートに毎日わさわさって書いてたわけ、
はいはい、
でも今、僕の友達がね、持ってるあのノート、
はい、
日記帳っていうのは10年分してるの、同じ日、うん、何年、はいはいはい、何月何日何月何日ってなってね、だからそこ、まあ、2行か3行やるけど、うん、去年書いてあるのがもう分かんないんで、去年の今日、それが10年分あるから それはなんかすごいいいって言ってた、
あれはね、
うん、
いいですね、
その時にどんなこと考えてたとか、1年後がこんな変わってんやなみたいなとこ分かるからいいって言ってた、
へ、
でももう昔書いてたらもう自分の思いの丈をもうみたいに書いてるやつやからもうあんなを絶対買う
ない日記は、
あそう、
はい、
じゃあそんな大してあれじゃない、あのラブレターとか、
ラブレター、
でもそれは向こうから来るもんやもん。
書いて残してる
ってことそれは嫌やな。それは
渡せずにいたら
書いたやつとかね、いやいや、まあそれは、いや俺ないよ、俺はないけど、まあ、例えばその見られたくないものとかさ、日記はあかんわ。
すっげえ小声ですけど。捨てたく、捨てておきたいもんね。そうか。
捨てましょう。
捨てましょう。捨てましょう。
いろいろ捨てましょう。残しておいてもね。
うん、
あれですか、うん。新しいことをどんどん増やしていって。
はい。
ね、はい、
そうしましょう。思い出は心の中で。
はい。
はい、というわけで。はい、そろそろお時間です。
いやいや、変な話になってしまいました。エンディングですよ、エンディングですよ、
エンディングです。
引き継ぎはないんですか、何か。
引き継ぎは、私は特にございません、
はい、私は、2月の13、14日でモダンタイムス京都で、ハイヒーフ農家のムーンライトクラブの8回目があります。ぜひ来てください。お願いします。
バレンタインですよね。
バレンタインです。
お稽古中です
か。お稽古中です。はい、頑張ります。
楽しみにしております。
はい、
おかまちゃんお二人の、
おかまちゃん、はい、ちょっと久しぶりなんでね、ぜひとも、
はい、
久しぶりにお願
いします。3月、劇団9人号さんに久しぶりに出させていただきます。
チケット発売中、
発売中でございます。特
典、特典あります
。特典あるんだけども、先行予約終わったんちゃうかな。
ようやく、
し
のさんの、
もちろん、もちろん、はい、全然受け付けておりますので、はい、
両方とも。
両方とも。
はい、
お願いします。
というわけで、ラジオ日和は各週金曜日に YouTube、Podcast にて配信しています。次の配信日は2月10日金曜日。小町日和ブログ、Twitter、Facebook でお知らせしますので、絶対に聞いてくださいね。
はい、ラジオ日和では番組のご感想、西村智恵に挑戦してほしいことなどなど、リスナーの皆様の声をお待ちしております。あったきは、小町ラジオ、@gmail.com までお願いします。
はい、ではでは、お別れの時間です。ラジオ日和、お相手は西村智恵と、
福山志郎でした。
また次の金曜日に。
さよなら。